8月18日第3礼拝ですけども、箇所はマルコの福音書1章40節から45節まで、表題は深い憐れみという題で、溝内伝道師にメッセージをお願いいたします。
皆様改めましておはようございます。暑い毎日ですけれども、先週はいわゆる日本のお盆の季節でしたね。もともとは仏教行事ですけれども、仏教行事っていうだけじゃなくって、もうお盆って言ったら長期休みとか帰省旅行、日本中が大移動みたいなイメージ習慣になっています。先週は本当にいろいろ大変でしたね。台風が来ました。そしてその1週間ほど前に起こった大きな地震のためにもしかしたらもう一回来るかもしれない、今度もっとすごいのがいろんなところに来るかもしれないって言って、皆さんがいろんな警戒や備えをしてた時期じゃないかと思います。旅行行こうかどうしようか躊躇されたという話もいろんなところで聞きました。また私たちの日常にも結構影響があったというか、たまたまお米が切れてお米を買いに行こうと思ったら、スーパーの大きなスーパーなんですけど、お米の棚が空っぽなんですね。あら、お米がないって、でパックのご飯なんかも本当に空っぽで、あらどうしましょうってびっくりしました。水とかも本当に品薄になってました。まあそんなこんなで大変な1週間でもありましたけれども、どうやら無事に守られて、こうして皆様と共に今日の礼拝を守れることを本当に嬉しいなと思っています。さて、この間新聞の記事でこんなのを見ました。ある人がこういうことを相談してたんですね。皆さんはこれどうお考えになるかっていうのをちょっと頭の中で考えてほしいんですけど、その人は道路に面した一戸建ての家だそうです。で、家の駐車場のところに車の洗車用に外水道があるんだそうです。それがある日ポタポタ水が落ちてるのに気がついた。あら、使ってないはずなのになと思ってキュッと閉めたけど、またポタポタ落ちてる、おかしいなと思って気にして見てたら、学校帰りの小学生が小学低学年の子が通りがかりにお水をそこで飲んでいるのを見たんだそうです。ああ、これで水がポタポタ落ちてるのかと思って、でその人は思ったんだそうです。この暑い中小学生も大変だわ、お水を飲ませてあげるのはいい、でもそのポタポタだけは困るな、ちゃんと閉めてほしい、どうしたらいいかな、張り紙でもしようかな、皆さんどう思います、っていうふうに問いかけがありました。そしたらいろんな人がいろんな回答をしていました。いいですね、こういう張り紙をしたらどうですか、っていう提案がありました。例えば飲んでいいけれども蛇口はちゃんと閉めてね、とかっていうのを貼ってどうですかって。でも逆にそれはもうダメですよ、そういうふうな勝手に飲ましたらトラブルのもとです、鍵をかけるかハンドルの部分を取り去っちゃった方がいいです、とか、あとそれはもう小学校とか人によっては警察に通報してください、不法侵入と他人のお水を勝手に飲んでいいとその人たちが思ったら大変ですよ、その子たちが思ったら、だから学校に連絡してそういうことはしないようにと注意喚起してください。ある意味どれもああなるほどなって、みんなが勝手に意見を言う場なんで結論はっていうのはないんですね。でもそれを読んだ時に思いました。きっと喉が渇いてるから暑いからお水をあげたいって思う、そういう、優しい心っていうか、そういう心、皆さんもそこ分かる分かるって多くの方が思われると思うんですね。でも確かに不法侵入とか勝手に人ん家の水道を使うことがいいことかって言われたら、確かにそれも一理あるなって。そこで思ったのは、本当に私たちって人に良くしてあげたい、親切にしてあげたい、いいことしてあげたいと思うときに、時々でもこれってそのルールとか規則とかいろんなことを考えたら、あれこの親切いいのかなって躊躇しちゃうときがあるなって。でさっきも言いましたけど、どれが正解かはやっぱりその分からないとでも言いましょうかね、中にはこんなトラブルがあるんですよって、水をうちの水道飲んでいいよって言ったら、ああそうですかって言って、ある家ではタンク持ってお母さんが汲みに来てちょっとそれはって言って 注意したら、なんでですかって言って怒られたっていうような話もあって、まあ本当になんていうか、人に親切にするっていうのも確かに難しいなと思わされました。今日のメッセージは深い憐れみです。イエス様は本当に深い憐れみを持っていろんな人たちに接してくださいました。そのことに目を向けたいんですが、皆様、憐れみという言葉どういうふうにイメージされますでしょうか。例えば私が憐れまれるっていうと、どういう私がっての皆さんそれぞれですね、憐れんでほしいと思われるでしょうかっていう時に、いや私は憐れまれたくないわって思われる方もいらっしゃると思います。っていうのが、日本語には実は憐れむに2つの意味があって、一つはかわいそうだと思うです。あの人〇〇がなくて、〇〇は何でもいいんですけど、〇〇がなくてかわいそうねって言われるのは確かにあんまり嬉しくないと思います。いや私は大丈夫なんですから、気にしないでください、ほっといてください。でもその憐れむという言葉にはもう一つ、可愛がるという意味があるそうです。言い換えると愛を示す、愛をかける。このイエス様の深い憐れみは本当に両方の意味だと思います。私たち人間が力を失って本当にあーって倒れてる時の憐れみ、そしてかわいそうだなだけじゃなくって、本当の愛を持って触れてくださるイエス様、今日はそのお話をしたいと思います。短くお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたは本当に初めから今まで、そして今からも変わらずに深い憐れみを持って、愛を持って私たちを愛してくださいます。私たちを守り導いてくださいます。神様、その恵みに感謝します。神様、そのあなたの愛が今日私たちに分かりますように、受け取ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。さて、ザラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただけます。今日の聖書箇所はここから始まっています。イエス様はその直前に、私は福音を述べ伝えるために来たんだとおっしゃいました。来たのだ、カペナウムに来たっていう意味だけじゃないでしょうね。この世に来たんだ、みんなに福音を、神の平和の福音を告げ知らせたい。でもイエス様は現実をちゃんとご覧になってくださいました。病で苦しんでる人、悪霊に疲れて苦しんでる人、そんなの関係ないではなくって、その人たちの苦しみ、痛み、家族の苦しみ、それを見て癒されました。そして今日は、さて、ザラートに侵された人がイエスの身元にお狙いに来て、これ実は不思議な場面です。というのが、ザラートって何でしょうっていう時に、今ザラートという言葉はございません。日本語ではそうですね、日本語でもそうですけど、ザラートという病気はありません。なんでかっていうと、その症状が今は撲滅されているっていう意味ではなくって、ザラートは私たちが考える病気の域を超えるものでした。それは体の症状だけじゃなくて、神に打たれた病、汚れている病ですから、その二重の意味で隔離しなきゃいけない。皆様はコロナ禍を覚えていらっしゃいますでしょうか。コロナはそうですね、いろんな伝染するって言われました。だから隔離しなきゃいけない、マスクをしなきゃいけない。でもそれはただの病気ですので、こういうことに気をつければむやみに恐れることはないとか、かかった人が別に悪いわけではないということが私たちにも分かります。でも時に、コロナの初期の頃はそうでしたね、ちょっとコロナにかかった人がなんか悪いことをしてたからかかったような感じの雰囲気がありました。それのもっとひどいものだと思ってください。もっとひどいという言葉は語弊があるかもしれませんけれども、神に打たれた病、そういう目で人から見られました。いや、それは人からそういう目で見られたっていうより、実は聖書に詳しく書いてあるのです。もし 後で余裕があったらレビ記の13章を読んでください。本当に長く長くいろいろこと細かに書いてあります。あ、こんなにしっかり書かれた病なんだ。共同体から隔離されました。そして誤って人に近づいちゃいけないんで、人が近づいてきそうになると私はサラートにかかっていますということを示すためにも、汚れている汚れていると叫ばなければいけません。で、皆さんもそれを言われたら近づいちゃいけません。触ると汚れが移るんです。それはサラートの病気になるかならないかの問題じゃなくて、汚れが移るからです。ですから基本的に触ってはいけません。ラビたち、当時のユダヤ教の指導者たちはサラートの人を生ける屍とみなし、その病が癒されるのは死人がよみがえるのと同様に難しいとされていたと言われています。それほどの病だったので、皆様がその立場、またご家族が、大切な友人がそんな病になってしまったらどのように感じられるでしょうか。もう家に住まわしておくことはできません。出て行ってもらわないといけないんです。家からだけではなくて、この共同体から、村から、町から、私たちが近寄りたくても、抱きしめてあげたくても、慰めてあげたくても、向こうは汚れてる汚れてるって言って近寄ることはできません。そこにどのような気持ちがあると思うでしょうか。皆様はヨブの嘆きを覚えておられますか。みんなで1年以上かかってヨブ記を読みました。思いがけぬ災難で財産を失い、事故で子供たちを失い、そしてひどい皮膚病になったヨブです。でも彼はサラートではなかったので隔離はされませんでした。友人たちがヨブのところに来ました。でもそのヨブたちが、その友人たちがヨブを責めます。そんなひどい目に遭うには、なんか悪いことしたんだろう。ヨブは苦しみます。これは天罰なのか、自分がこんな目に遭うほどの悪いことをしたんだろうか。いや、してない。でも友達はそれを分かってくれない。そのようなヨブの苦しみを私たちは長い時間かかって見つめました。ここで出てくるサラートに侵された人の気持ちは一切書かれていませんけれども、彼がどんな気持ちであったのか私たちは想像することができます。彼はイエス様の前にひざまずいてお願いしました。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。42節ではびっくりと思われるかもしれないんですけれども、実は41節で十分びっくりすることが起こっているのです。イエスは深く憐れみ、深く憐れまれた、かわいそうに思われたのですね。この憐れむというのは、あら、かわいそうっていう口先だけの言葉じゃなくって、もともとの言葉は内臓、腹渡に関わる言葉です。皆様もなんかすごくショックなこと、すごく悲しいことを聞いたときに、なんかもう胃が痛むとか、お腹がなんか悪くなるような、そんな気持ちになったことありませんか。その思いを、腹綿が痛むような思いをイエス様はしてくださいました。皆様はこのサラートに侵された人が来たっていう40節の言葉だけで、そんなに深く痛むことがあるでしょうか。イエス様は痛んでくださったんですね。そして手を伸ばして彼に触って、ここです。当時の人々はさっきも言いました、触っちゃいけないんです。なんでかっていうと、サラートが移るっていうより汚れが移るからです。発病しようがどうかしようが、そんなのは関係なくって、その人も汚れるんです。人は汚れたものに触れることを厭いました。ましてや神に仕えるものは汚れたものに触っちゃいけない、そういうことにすごく気をつけていたと思います。そもそもこのサラートの人はどうしてここにいたんでしょうっていうのが疑問です。人のところに近づいてきちゃいけない。で、多分これはたくさんの人がいたところじゃなくって、 こっそりと来たんじゃないかなと思います。彼に触って言われた。私の心が清くなれ。するとすぐにそのチャラートが消えて、その人は清くなった。目に見えない汚れが清められ、清くしていただいただけではなくって、目に見えるその皮膚の症状、よくわかりません、皮膚症状があったんです。それが清められて清くなった。びっくりしたと思います。皆様はどんな人が清められやすいと思いますか？心の清い人や品行方正で真面目な人が神に好かれて救われるのではないかと、まあ、よく世間では思われてますね。でもイエス様は私たちの罪とか汚れとかに躊躇せずに近づき触れてくださる方です。私もそうして救われました。私が救われる前清かったかと言われると清くはありません。いろんな汚れが、ここで言えないような言いたくないような汚れがたくさんありました。私の心の中を見られたら、わー真っ黒けっていうか、恨みやつらみや、あんなことこんなことしてたんだっていうのがドロドロドロドロいっぱい出て、皆さん聞きたくもないし触りたくもないような、そんなのがありました。でもそんな私にもイエス様が触れてくださいました。神様は遠くから頑張れよっていうだけじゃなくて、手を伸べてくださる方なんですね。イザヤ書の41章の記事を少し読んでみましょう。イザヤ書41章の実節、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右手であなたを守る。神様の手が私たちを守ります。13節、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。私たちがどんなであっても神様の方が手を伸べて助けてくださる。本当にすごいことだなと思います。祈り求めなくても、背き続けても。イザヤ書の65章に飛びます。聞いといてくださって大丈夫です。初めの 1,2 節を読みます。私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。逆らう者に対しても一日中手を伸べてくださる方、そしてその手を私たちが取るなら、私の義の右手であなたを守る。あなたの右手を固く握り、恐れるの、私があなたを助けると言ってくださる。そういう神様なんですね。私たちは人を裁きやすいです。あんなのおかしい、あんなの間違ってる、もうダメだ、怒ったり見捨てたりするのが、まあ、人の常というか常識です。でもイエス様は違いました。サラウトの人、ここ来ちゃダメじゃないか、私に近づいちゃダメじゃないか、汚れてる汚れてるって言わなきゃダメじゃないか、そう思わずに深く憐れんで手を伸ばして彼に触って、私の心だ、清くなれと言ってくださる方なんですね。この間私はこの前の水曜日なんですけど、あるコンサートに行きました。森重昇さんという方のコンサートで、すごい面白い方で、ギターを弾きながら歌う、マンドリンを弾きながら歌う、バイオリンだと思ったら ビオラを弾きながら、こうだけじゃなくて、これ三味線ですと言いながら、ペンペンペンとか言いながら歌う、ハーモニカを吹きながら歌う、口でなんか今日はトロンボーン持ってきましてねとか、ボーとか言いながら歌う、そういう面白い 自分で僕は普通のおじさんですって言ってる、そういう方のコンサートでした。歌で神様に僕は歌を作れ、歌を歌えって言われたからそれです伝道してるんですって言って、ハワイ在住の方らしいんですけれどもね。で、証しをしながらたくさんの歌を、面白い歌を歌ってくださいました。恵まれる歌を歌ってくださいました。で、その中でところどころに証しをされるんです。証しとか聖書の話をされるんです。皆さん、ブドウ園の例えってご存知ですよね。で、あれをしてくださったんですけれども、その中で皆さん、ブドウ園の例えって知ってますかって、もうね、これをね、話し出すとね、僕はね、必ず泣くんですよって言って、どこで泣くんだろうと思って、ブドウ園の話をしてくださいました。まあ、ブドウ園の主人がいて、朝の早くから雇い人をどんどん募集していく、一日の賃金を決めて、で、最後の人たちはもう夕方になってから雇われたんですね。で、その人たちは一日ブラブラしてたと。で、なんでお前たちはブラブラしてるんですかっていうふうに言った時に、だって誰も雇ってくれないんですって。で、確かにもうその森重さんっていうおじさんが、ちなみにご自分でお年言ってたけど74歳の方です。誰も雇ってくれないからですって時って、本当に泣いちゃうんですよ。何回も誰も雇ってくれないんですって泣くんです、その人。ああ、この人は憐れみを知ってる人だな、神様の憐れみを受けた人だなって思いました。私たちはやっぱり憐れみを受けなければ本当にわからないんだなって思いました。でも私たち、神様につながったものはみんないろんな形で神様の憐れみを知ってる。その森重さんが、私は実は1時間ぐらいしか聞いてなかったんで、その方の全部の人生がどんなんだったか知らないんです。で、なんで彼がこの誰も雇ってくれなかったんですっていうところに反応するかも分かりませんでした。でも彼はこの御言葉に本当に神様のあふれるほどの愛を、憐れみを知ってるんだなっていうのを思わされました。43節、そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。この厳しく戒めてっていうのは結構激しい言葉らしいんですね。言っちゃダメだよとかじゃなくて、もう絶対言っちゃダメだよっていう、もう叱り方をして、叱るっていうか言い聞かせて立ち去られてた。きっとこの周りに見てる人はいたとしても口の固い人だったのか、誰もいなかったのか、そういう状況だったのかなと思いますが、その時彼にこう言われた。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。先ほども申しましたけど、このツァラートっていう病気はただの病気じゃないです。皆さんがコロナにかかったりして、その後に、あ、もう大丈夫だ、だからああいう会に行こう、会社に行こう、学校に行こうって自分の判断で行けるような、そういう社会復帰できるような病気ではありません。ちゃんと祭司に見せて、それを、あ、大丈夫って判定してもらって、その後いろんな清めの備え物をして、あ、いろんな手順を踏んでやっと社会復帰できるような、そういう病でした。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。ちゃんと手続きを取りなさい。そして認められて、ちゃんとあなたの共同体に帰りなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず。これ言い広められたらお分かりになるでしょうか。先ほどから言ってるように、イエス様を一人の人と見たら、イエス様がツァラートの人に触ったら、イエス様も汚れたものとみなされてしまうんですね。神に、その神に打たれた人の、その汚れた病に触ったから、あ、汚れが移ったという状態です。だからイエス様も町の中に、人の中にいることができないんですね。しばらくの間、発症してもしなくてもです。立法による規定がたくさんありました。 人々はその規定の中で当時生きていました。私たちは例えば安息日って言っても今日でも何歩歩くかなんて気にしません。行きたいところは行ける自由を持ってます。でもこの当時はいろんな決まりがあったんです。イエス様はその決まりすら超えて、私の心が清くなれと手を伸べて触れてくださった。さっきの水道の話をちょっともう一回蒸し返しますね。さっきの人ん家の家に入って人ん家の水道を飲んじゃいけない、それも本当に正しいことだと思います。でも私たちの心の中にもありませんか、一杯の水を喉の渇いてる人たちに飲ませてあげたいっていう気持ち。別に水の話だけではなくって、いろんなところで私たちはそういうなんか葛藤を覚えます。してあげたい、でもあ、これはちょっと社会的なルールに反するから下手にしてあげない方がいいかもしれない。私たちも日々悩みます。でもイエス様は、イエス様の憐れみは躊躇せず、規則を超えてでも私たちに、病んだ人に、嘆いている人に届いてくださる、それがイエス様です。今日の言葉は、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい、なんですけれども、これはユダの手紙です。あんまり開けることもなくって、このユダの21というのを見たときに、あれ何章ですかと思われるかもしれません。このユダの手紙は1章2章3章4章というのがないんですね。ですので21章だけでこと足りるんですけれども、神の愛のうちに自分自身を保ち、これはどういうことでしょう。私たち自身がこのイエス様の深い憐れみを知っている、じゃあどう生きるのかっていうことです。このユダの手紙だけではちょっと分かりにくいかなと思いますので、コロサイ書の方を開けてみたいと思います。コロサイ書の3章の12節、私たちが神に救われた後どう生きるのかっていう、あなたも昔はこんなんだったでしょっていうのが8節に書いてあります。怒りや憤りや悪意そしり、口から出る恥ずべき言葉、そういうのを捨ててしまいなさい。じゃあどういうもので私たちの心を満たしたらいいのかが、コロサイ書3章12節に書いてございます。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、この深い同情心っていうのがイエス様が深く憐れまれた、その言葉と通じる言葉です。この深く憐れまれた元の言葉は、本当にイエス様が、神様が人を憐れんだ、その時にしか福音書の中では使われていませんが、それと同じような言葉で、あなた方は深い同情心を身につけなさいとここで言われています。深い同情心だけじゃないです。慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。私たちの中にあるでしょうか。なかなか難しいと思います。ありますと答えたところで、全部はないかな、いつもはないかなと私などは思います。まあありますと大体答えられないものです。13節になるともっとそれが具体的になります。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、主があなた方を深く憐れんでくださったように、主があなた方を愛してくださったように、主がどれだけ謙遜だったか、その謙遜を知る者として、柔和さ寛容さを知る者として、私たちは深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけて、互いに忍び合い、不満があっても許し合い、難しいです。で14節、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。イエス様の愛です。私たちを十字架であがなってくださったイエス様の愛です。 愛は結びの帯として完全なものです。いろんなことができなくっても、欠けがあっても、至らなくっても、愛があれば大丈夫だよ。そして15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。キリストの平和は言い換えれば福音です。イエス様が来てくださったこと、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったこと、イエス様が私たちを深く深く愛してくださったこと、これが神の愛のうちに自分自身を保つということです。そしてそのことが私たちをキリストにしっかりと結びつけ、永遠の命に至らせます。それは私たちの力だけではありません。私たちの主イエス・キリストの憐れみ、それが不可欠なのです。それを私たちは待ち望むのです。マルコの福音書に戻ります。45節もう一度読みますね。ところが彼は出て行って、その癒された人は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。すごいんだよ、イエス様の前にね、トラウトのね、自分がねひれ伏して願ったらね、清くなれって言ってね、触ってくださった、そしたら癒されたんだよっていうようなことを、もう本当に興奮して言ったんでしょうね。え、イエス様ってトラウトの人に触ったの？トラウトの人に近づいたの？そう思った人も言ったかもしれません。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。イエス様は福音を述べ伝えるために来たと言われました。なのに、あ、町に入ることができない、福音を述べ伝えることができない、あらららららって思うかもしれません。どうしたらいいの？でも神様ってそれをも用いられるんですね。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。人々の方がイエス様のもとにやってきたんです。癒しを求めてかもしれません、御言葉を求めてかもしれません、ここには書いてません。でも、え、イエス様町の中に入れなくて大変だ、でも神の御業は進みました。神の業は一見失敗に見えても進んでいきます。それは本当に聖書を見てもそうです。私たちの人生を見てもそうです。ですから私たちの日常の中にある行き詰まりに、失敗と見えることに失望するのはやめましょう。神様はこの、なんでこんなことになっちゃったの、もうダメじゃないのって思うとこからでも御業を進めていかれます。それが神の御業です。神様はそこから新しいことをなさるんです。お心一つで私を清くしていただけます。このサラートに侵された人の人生そのものがもうどうしようもない、本当に見捨てられたものでした。けれどもイエス様はそこに手を触れて癒されます。新しいことを始められます。ですから私たちもその主とつながって、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを、愛を、ご介入を今週も待ち望みましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたは御子イエスを私たちのところに使わせてくださいました。御子イエスは裁きではなく深い憐れみを持って私たちのところに来てくださいました。そのイエス様は今も生きておられます。今も働いておられます。主よ、どうぞ私たち一人一人今触れてください。あなたの御業を行ってください。私たちが失望していること、絶望するようなこと、そこに大丈夫だ、恐れるなと声をかけ、あなたの御業を見せてください。主よ、祈り求めます。私たちの心の中にある今悩みや問題をあなたの前に差し出します。主よ、どうぞ私たちの問題を清めてください。それがあなたのお心です。御心が天になるごとく、この地に私たちの上になりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。